会津朝市の始まりです。パーソナリティは会津のパン工房長谷川です。6月1日の第1回会津朝市にはたくさんのお客様においでいただき、素晴らしいスタートを切ることができました。皆様ありがとうございます。本日は会津若松市内で豆屋ヨーダコーヒーを開いていらっしゃる平野さんにコーヒーのことをあれこれと伺います。さあ会津朝市の始まりです。
100年養蜂の佐藤です。会津朝市。
コウ君や会津の木崎です。会津朝市。
ヨーダコーヒーの平野さんにお話を伺います。
はい、どうぞ
よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。焙煎人の平野です。よろしくお願いいたします。
ヨーダコーヒーさん、どんなお店なのか、お店の紹介からよろしくお願いします。
は
い、
うちのお店は住宅街の中にある小さな、コーヒー豆を売っている専門店のお店になってます。
どんな、豆をお使いでしょうか。
はい、ですね、うちの方は、品質にこだわってまして、品質のいいものを、お付き合いしている卸屋さんの方から入れてもらうことで、結果体にいいコーヒーを焙煎できるように、そういう豆を入れるようにしています。
体にいいコーヒーというのはどんなコーヒーなんですか。
コーヒーっていうのは、きちんと焙煎するとコーヒーの周りに間違ってついちゃうすすとか、そういうものが一切なくなるんです。そうするとすっきり飲めるコーヒーが出来上がるので、これが体にいいっていうことになります。というのはコーヒー自体が最近の、調査または研究で、心臓病に効いたり、肥満に効いたりっていう効果があるということは認められてますので、高血圧にも効きます。そういう部分をしっかり出せるようにするのには、やはりちゃんときれいな焙煎をしてクリアなコーヒーを飲んでもらうっていうことが重要だっていうふうに考えて、コーヒーを焙煎している状態です。
なるほど、コーヒーの焙煎にも体のいい焙煎の仕方っていうのがあるんですね。他にコーヒーの効用として何か皆さんにお伝えしたいことはございますか。
コーヒーは、よくですね、カフェイン、まあ、よく点滴で言われるんですが、実は言うとコーヒーのカフェインは紅茶とか玉露、そういうのから比べると少ないんです。
は
い、
あ、そうなんですか。
刺激はさほど大きくはないんですけど、まあ、確かにカフェイン慣れてない方は眠れなくなったりっていうことがあると思います。そういう部分も実を言うとちゃんとしたコーヒーだとカフェインもさほど強くは感じないので、案外、楽に眠れたりするので、そういう意味ではちゃんとした焙煎をしたコーヒーを飲んでもらうとカフェインもそれほど体に負担がないっていうところもあると思うので、効能としてはそのカフェインのいいところですね、ちょっと気持ちが冴えたりとかっていうところをうまく活用してもらえるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、はい、じゃあいい焙煎したコーヒーで、体によく飲むというところがポイントなんですね。
そうですね。
コーヒーの豆の種類として、何かこだわりの種類などございますか。
こだわってるのは、うちはさっき言ったように一定の品質以上のものを入れてます。基本的に付き合ってる、卸屋さんの方がしっかりとした豆を送ってくれているので、その豆の中で、アフリカ系だったりとかですね、はい、アジア系だったり、それから中米だったりっていう大きくこう分けて、産地の中で、美味しいものっていう形で提供させていただいてます。
品質という点でなんですけれども、コーヒーがどのようにこう日本に入ってくるかといったような、そういった点でのお話ちょっといただけますか。
はい、コーヒー豆はですね、いろんな国で取れるんですが、例えば、第三者が管理するという意味では、モカなんかがそうなんですけど、残留農薬がやっぱりこう適正かどうかっていうのを第三者、ヨーロッパの方で確認をして出てきたりっていうコーヒー豆も今増えてます。 なので、昔から比べると大きくその農薬を使ったっていう豆はもう流行らないので、できるだけ自然に近い形というものが今主流になりつつあると思います。
よく巷でフェアトレーディングの話を聞きますけれども、こういった取引というのは、与田さんはどのように考えていらっしゃいますか？
は
い、
フェアトレーディングは実を言うと、1点だけ、生産者の方がきちんとフィーを受け取れるということでは非常にいい取り組みだと思いますが、その中で1点忘れ去られているのが一番重要な品質の部分だと思うんです。フェアトレーディングっていう言葉だけが先行して、ものすごくいい豆のようなイメージがあるだけなんですが、ここにはやっぱり生産者の方がしっかりとした努力をしてもらわなきゃいけない部分ですし、逆にフェアトレーディングをやってないで一生懸命作っている、農家だったり、農園の方々がいらっしゃいます。そういう方々は今度フェアトレーディングに参加できない状態で、ちゃんとしたフィーがもらえないっていう部分もあるので、フェアトレーディングが 100% いいということではなく、やはり努力する部分っていうのはあるとは思います。
なるほど。フェアトレーディングでない国の出荷物として扱っているコーヒーの中で、何か特筆すべきようなものはございますか？
そうですね、国の情勢によってコーヒー豆っていろんな作り方があるんですね。
はい、
例えば、ルワンダとか東チモールっていう国っていうのはついこの間まで内戦をしていた国なんです。
はい、
でそういう国っていうのは内戦で誰が亡くなるかっていうと男性が亡くなっちゃうので、はい、残されたのは女性の方と子供たち。でこの人たちがじゃあどうやって、食べていこうかっていう時にコーヒーを生産しましょうっていうことで、特にルワンダなんかはこれをうまく国づくりに活用するために農協が間に入ってきちんと経済を回すようなシステムを作ってます。こういう意味で日本も、いろんな農家さんなりが、頑張れる、要素っていうのもあると思うんで、朝一で頑張ってもらってる農家さんはよくわかってると思うんですが、そういうところもちょっと参考にはなるのかなっていう考えはあります。
なるほど。品質の話から、焙煎、体に優しいコーヒーの焙煎、そして、トレーディングの話、また、ルワンダ、東ティモールといったような内戦の話まで、伺ってまいりました。コーヒーってとても奥が深いんだなと思って今お話を伺いました。最後に、朝一で、皆さんに飲んでいただきたいコーヒー、どんなコーヒーを飲んでいただきたいかよろしくお願いします。
はい、うちのコーヒー豆は、今言ったように体に優しくなるように焙煎したコーヒーがほとんどです。なのでいっぱい量を飲んでもらって構わないので、こんなコーヒーが飲みたい、何個か銘柄を持ってきます。その銘柄でちょっと飲んでみたいなっていうコーヒーをすっと選んでいただいて、きちんとお入れしますので、体にいいコーヒーですから、そういうコーヒーを飲んでいただきたいと思います。
ありがとうございました。6月15日土曜日の朝市、与田コーヒーさんも出店なさいます。ぜひ朝市で皆様に美味しいコーヒー飲んでいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山里食加工所の結城です。会津の米と大豆で作った味噌と甘酒が自慢です。会津朝市。
与田コーヒーの平野です。会津朝市。
本日はコーヒーのことをあれこれと詳しく伺いました。次回6月15日土曜日の会津朝市は、有機野菜、加工品、手作り服、豆や与田コーヒーさんに加え、燻製製品の香薫や会津さん、手作り小物の音屋さん、有機野菜と玄米コーヒー、ひでちゃん酪農園さんが新たに参加します。番組では皆様からのお便りを募集しています。会津朝市の感想など皆様のご意見をブログの投稿フォームからお寄せください。6月15日土曜日の会津朝市は8時30分から10時30分までです。会津若松駅から飯盛山へ向かえ、突き当たりのわずか手前、 100円分お得な1000円のお買い物回数券もご用意しています。どうぞ皆様でお出かけくださいませ。